瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週月曜日のこの時間は瀬戸の人材紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは瀬戸で活躍するこの町の財産、人材にスポットを当ててご紹介していきます。今日は下品野小学校少年消防クラブの指導者をしていらっしゃいます水野義久さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ水野さん、
はい、
水野さんは下品野小学校の少年消防クラブの指導者として、はい、今年の3月に優良指導者として2016年度の総務大臣賞を受賞されましたね。
恥ずかしながら
今日もね持ってきていただきました。この盾
すっごいですね。
もう金ピカですよ、ね、で総務大臣高市早苗、赤いね印がボーンと押してありますけれども、
はい、
いかがでしたか、これいただかれた時は。
いや、そんな大それたものをいただくなんて、うん、恥ずかしいような感じですね。
そうですか、はい、もう全国では、ね、14人が選ばれて、愛知県では今回水野さん一人という
らしいです ね、
ね、
瀬戸でも歴代2人目という話なんで。
そうですか、
大変光栄とは思ってますが、
うん、この
恥ずかしいですね。
いやこの少年消防クラブの指導者になったきっかけっていうのは、
はい、以前下品野小学校っていうのは地域の消防団の OB の方が子どもの面倒を見てました、うん、で学校組織になってやはり学校の先生忙しいので、うん、子どもの面倒が見れないということで、はい、白羽の矢が立ったというのか、
うんうん、
消防団 OB の方、うん、学校の先生、あと消防署の、お世話になった人たちが、うん、反強制的にこういうものがあるからちょっとやってくれということでやり始めたのがきっかけです、う
ん、それはいつですか。
もう19年前になりますか。
じゃあ平成10年ということですね。
その頃ですね、ちょうどその頃うちの、息子娘が小学校通ってたんで、うん、まあそのついでということで、うん、PTA の役員もやってましたから、
はい、
それでまあ反強制的にやらされたというのが始まりです。
はい、水野さんはお仕事としては、
はい、製陶業、うん、しがない釜焼きをしてます、
ね、でもよくね品の工房巡り、
そうですね、釜巡りだとか、うん、そういうのにずっと携わってます、
うん、はい、はい、ね、まあ、そういったこう製陶所経営しながらこういった指導者として、はい、もう19年
になりますね。
ね、で、まあ、それ以外にもいろんなことを地域のためにされていますよね。
はい、まあ、業界の組合関係だとか、うん、もう今は引退したんですけど、はい、地域の消防団、うん、今はもう防災リーダーかな、地域の防災リーダーとして、うん、活動してるっていうのか、いろいろやらされてます。
あ、
はい、
ね、でも地域のためにということでね、
はい、
で特にこの防災とか、
そうですね、うん、この少年消防クラブっていうのの、うん、まあ、目的っていうのも、うん、その地域防災の担い手になってもらうということを目標にしてやってますんで、
うんうんうん、
小学校のうちからこの防災消防っていうのに興味を持ってもらって、うん、大人になった時、うん、あるいはもしもの災害の時に、うん、地域のために頑張ろうっていう人材を育てる、
うん、
そういうのを目標にしてやってるんですけど、
はい、こう具体的な活動っていうと、
はい、年に1回なんですけど、はい、愛知県の消防学校の方に1日入校体験ということで、
はい、
子どもの引率していきます、
うん、
放水訓練だとか、うん、ロープの結び方だとか、心臓マッサージの応急手当、うん、救急手当ですか、
うん、
そういうのの体験をしてもらって、
はい、
まあ、興味を持ってもらう、
うん、
あとは年に一度秋になるんですけど、瀬戸市の消火技術協連会というところで、はい、いろいろな競技をしたり、うん、体験をしたり、
あ、小学生の部もありますもんね。
そうですね、小学生の部で、うん、学校対抗で競技をするだとか、でここしばらくはないんですけど、防火のための看板設置っていうのかな、啓発活動っていうことで、いろいろ公園だとか、そういうところに防火の看板を立てるっていう行事もあります、
ね、山の方に、
そうですね、山火事注意だとか、ね、火遊び注意だとかっていう看板立てにはよく行きましたね、はい。
子どもたちはどうですか？
そうですね、興味半分で言ってくれるんですけど、いろいろ体験っていうのはやっぱり興味あるみたいで、一日入校なんか特に、面白かったっていう子が多いですね、
この少年消防クラブ、
はい、
小学生が中心というか。
そうですね、以前は小学生だけだったんですけど、瀬戸市の場合は、保育園、中学校、にも声をかけさせていただいて、はい、いろいろな行事だとか防災訓練なんかにも参加してもらってます、ここ3年ぐらいは高校生にも一応声かけをして、はい、いろいろな体験だとか、いろんな行事にも出席してもらって、こういう消防についていろいろ興味を深めてもらったり、理解をしてもらうっていうことをやってます。
そうですか。でも、はい、本当に地域は、その地域に住んでる、ね、人たちで守っていくっていうのはすごく大事なことですもんね。
そうですね、もしもの災害があった時のいろいろ経験談ということで、釜石の奇跡っていうことですね、中学生が近所の年寄りだとか、幼稚園児よりの手を引いて山の方に逃げた釜石の奇跡だとか、あとは阪神淡路の時でもそうですが、地域の人に助けられたっていう方の数がかなり多いので、そういうのにも将来的には、積極的に参加できるような、経験ができればと思って、いろいろ面倒を見てるっていうところですね。
そうですね、そういった災害時で急を要するので、
はい、
もう本当に近くにいる人ができることをすぐやる、っていうのが命を助けるのにつながっていきますよね。
そうですね、もう何か事があった時に一番頼りになる、のはやはり近所の人だとか、あと地域の防災リーダーのような人たち、公的な消防署、警察、自衛隊っていうのはもうかなり時間が経ってからしか現地に入らないので、やはり普段暮らしている地域の人たちっていうのが大事になってくると思いますね、
はい。じゃあ最後にこの学校と地域防災、ね、
はい、
もう架け橋になっている水野さんですが、これからの目標や今後の活動ということで、一言。
とにかく小学校中学校の頃からそういう防災というものに興味を持ってもらって、中学高校になれば戦力として、活動できると思いますが、大人になった時に例えば消防団、今人材かなり少ないので、消防団に誘われたら積極的に、入団するだとか、地域の防災リーダーですね、そういうところでいろいろな防災についての活動だとか、もしもの時は一生懸命、活躍してもらうような、子どもになってほしいなっていうふうに思っています。
そうですね、
はい、
きっとその思いは子どもたちに伝わっていることと思います。これからもよろしくお願いいたします。
いえ、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は下品野小学校少年消防クラブの指導者をしていらっしゃいます水野義久さんにお越しいただきました。